はい、こんばんは、ポポンプグニャンラジオですということで、ですね、また後でツイキャスで喋ろうかなと思うんですけども、昨日エビスさんとちょっと話してたんですけども、ちょっと僕のツイキャスとかポッドキャスト、でのこの政治の話っていうのがですね、案外ちょっと難しいところがあるというか、ちょっとレベルが高いのかなというね、敷居が高いのかなというところがあるんじゃないかという、話になってですね、もうちょっとわからない人というか、もうちょっと初歩の初歩というかですね、そういうのにも応えるような、こともやった方がええんちゃうかなみたいなのを昨日そのエビスさんと話してて、ちょっとそれは思ったんですよね。だからもう今日の後でツイキャスやるんですけども、そこででもですね、そういう話を、しようかなと。でまたなんていうんですかね、もうちょっと今まで僕はもうほとんど一人で、ブログとかやってたんですけども、それをもうちょっと、少人数で、なんかできるようなことないかなと。これは前からちょっと言ってたんですが、それをちょっと考えてると。本当に、漠然とした考えなんで、全然まとまってないんですけども、それをちょっとずつ、今年、残り時間少ないんですけども、形にしていけたらいいなというふうに、ちょっと考えてましたと、いうことでね。また、いろんな考えがあれば、お寄せくださいということで。そんなとこでしょうかね。今日はね、でも僕はちょっとね、これはいかがなものかなと思ったのが、ヤフーを見てたらですね、この J キャストニュースっていうニュースメディアですかね、って言うんですけども、これはシールズのね、女性、国会前でもやってたシールズの、女性がですね、誹謗中傷されてると。それでですね、女性がですね、誹謗した側をクズ呼ばわりしたということのニュースを載せてて、これはいかがなものかというふうに J キャストニュース側は書いてですね、これがなんかその賛否両論あるから、シールズにも、ダメな面があるんじゃないかみたいなね、そういう持っていき方で、このシールズの女性がですね、誹謗中傷されてるのを、いかにも正当化されてるというかですね、誹謗者の方を擁護してるかのようなね、記事作りをしてると。これはちょっとね、ひどいなと、ネットとかツイッターの声でもですね、ちょっと J キャスニュースは、ひどいんじゃないかという声の方が、多くなってるということでね、僕はこれは本当にね、ちょっと、許せないなっていうぐらいちょっとひどいなと。だから被害者が悪いと。誹謗中傷された被害者がですね、ちょっと感情的になってクズってね、そういう人たちをクズ呼ばわりしたら、被害者を叩くと。女性の方、しかも女性ですからね。それいくらメディアに取り上げられたからといっても、この女性は一般人の学生であってですね、こんなに、ニュースサイトでわざわざ叩く必要があるのかなと、名前を出してね。っていうぐらいね、ちょっとね、これはそのニュースメディアとしていかがなものかなと。以前からこの J キャストニュースっていうのはですね、そういうそのシールズ批判みたいな記事も載せたり、あと国会前でも批判とかね、どっちかというとその安倍政権よりというか自民党よいしょ的な、ニュースを載せてたとこで、それはそれで別にそういうメディアがあってもいいんですけども、産経新聞とかもそんな感じですからね。それはいいんですけども、でもこの被害者をちょっとね、叩くような、さらに、嫌がらせを煽るような感じのね、今までこう性的嫌がらせみたいなのをツイッター上でも、この女性はされてたのにですね、それも書いてるんですよね、記事にね。 のにですね、こう被害者がちょっと感情的になってクズと言ったらですね、どっちもどっちちゃうかみたいな方向に持っていくっていうのはね、ちょっとこれアンフェアだなと、思わずにはいられないなと、うん、これはちょっとひどいぞと、うん、別にこういうメディアがあってもいいんですけども、これはそのヤフーが配信してると、ヤフーが、J キャストニュースの記事をですね配信して、これ J キャストニュースのページビューが上がってですね、ヤフーも J キャストニュースもですね、まあ、利益になってるというかね、そういう面があるんですよ。だから僕は J キャストニュースも当然ダメだと思うんですけど、これを配信してるヤフーにも僕はね責任というか、やっぱりあると思うんですよね。ヤフーはどういうふうに考えてるんだと、それに関してこのヤフーはですね、先月の9月3日に、サーチナっていうニュースサイトをですねヤフーに載せるのをやめたと、拒否したっていう、ちょっとした事件もあってですね、それはなんでかというと、まあ、サーチナっていうのがですね、まあ、県間県中ニュースっていうのはですね、すごく配信してたと、まあ、これもページビューが上がるから、サーチナっていうのは最初はそういうニュースサイトじゃなかったんですけども、そっちに比重を置いていったと。まあ、それでヤフーもですね、ちょっとこれはひどいということで、拒否したみたいなんですよね。まあ、絶縁宣言をしたと。ということでね、だからそのヤフーっていうのはその100億ページビューあると月間ね。だからその影響力もあるわけですから、こういう J キャストニュースがですね、こう被害者を、女性被害者をね、叩くかのような記事を載せるっていうのは、なんもなんでもですね、これはちょっとないんじゃないかなと、僕は思いましたね。以前からこういうことを J キャストニュースのはやってるんですよね。シールズ批判にしても。ちょっとね、ちょっとどうかなと、うん。だからそれに対して J キャストニュースがね、それでやるのはいいんですけども、それをヤフーが、配信すると。いうとこに僕はすごく問題があるんじゃないかなと思うんでね。だからこれちょっと考えてほしいなと、あまりにも嫌がらせされたね、その女性被害者を、さらに あんたダメですよと一言ね、感情的になっただけでですね、どっちもどっちやろとかね、その被害嫌がらせした方を、正当化するようなね記事を載せてる J キャストニュース、これどういう意図でやってんのかなと、炎上商法とかね、そのページビュー稼ぐために、やってるのだとしたらですね、それはちょっとニュースサイトとしては、どうかなというふうに、僕は思いますね。まあ、個人のブログとかやったら別にね、いいと思うんですけども、メディアでしょと、あんたらと、それをヤフーも一緒になってやんのかと。というとこが僕はちょっと、問題だなと思いましたね。まあということで、まあ他いろいろあるんですけども、また今日後でツイキャスとかもやるんで、また良ければそちらの方もお聞きくださいということで、まあ今日はこの辺で、いつもありがとうございますということで、さようなら、バイバーイ。